さあそれでは後半はそのストレスと上手に付き合っていきたいと思うんですが、はい、付き合うためにはというところを教えていただきたいと思います。
はい、先ほど認知的評価ということで出来事を、自分なりに判断するというお話をしました。それで自分に関係があるというふうになった場合に私たちこうなんとかその影響をやりくりしようとする、ストレスを軽くしたり減らしたりするような考えや行動をとっています。その考えや行動のことをコーピングというふうにストレスの考え方の中では呼んでいます。日本語ではこれは対処行動というふうに言います。でこのコーピングということなんですけれども、まずストレスと上手に付き合うという時に非常に鍵になってくるんですね。コーピングということについて理解してうまくやっていくということがとても大事になってきます。そしてストレスと上手に付き合うためには自分がまずどのくらいのストレスの状況であるのかを知るっていうことがとても大事になってきます。自分で自分のことわからないと工夫のしようがないんですよね。そういう意味ではまず知るということ、そしてコーピングの工夫をするというのが大事になってくるかと思います。
コーピングというなかなか耳慣れない、初めて聞く言葉が出てきましたので、ちょっとじっくり伺っていきたいんですが、では効果的なコーピングというのもあるわけですよね。
そうですね。ストレスのさまざまな研究の中でまず私たち大きく分けて2つのコーピングの種類をやってるんじゃないかということが明らかになってきました。1つは問題を解決するための問題焦点型コーピングというふうに呼ばれるものです。もう一つが情動焦点型コーピング。情動つまり自分の気持ちをなんとか落ち着けるためのコーピングということで、まず一つ目の問題焦点型の方は、誰かに助けを求める、より自分よりも詳しい人に助けてもらったりだとか、その困ってる状況に対する情報を集めたりだとか、そして立ち向かうだとか、そういったようなことが一つ目の問題焦点型のコーピングとして、挙げられます。で、一方気持ちの方に焦点を当てた情動焦点型のコーピングですと、発散する、これはこう非常によく経験されてるんじゃないかなと思うんですが、その気持ちをなんとかやりくりするためにこう発散するとか、それをよく捉えるとか、またはこの状況を避けるとか、そういったようなことが、当てはまるというふうにされています。でこの問題焦点型、情動焦点型、どちらも場合によって、その出来事によって使い分けることが必要だと思うんですが、効果的なというふうに言われますと、物事の良い面を見るようにするだとか、あとは信頼できる人に相談するだとか、そういったようなコーピングが効果的だというふうに言われています。
なるほど。何かそのどちらも放棄して忘れてしまおう、考えないようにしようというところに入っていくと、不適切なコーピングに足を入れてしまうということもあるわけですね。先生、
そうですね。もちろん全て、いつもいつも忘れるのがいけない、避けるのがいけないということではないんです。時にはやっぱり避けるということもとても大事な戦略なんですが、不適切なコーピングというふうに考えていきますと、例えばですね、どういうものがあるかというと、過剰にお酒を、アルコールを摂取したり、何かこう薬物のようなものに頼ったり、というようなことが、不適切なコーピングとして考えられます。その他にも、自分を気持ちが収まらないからといって自分を故意に傷つけてしまったりだとか、感情をこうとにかく周りの影響も考えずにただただ放出してしまったりだとか、攻撃的な行動になってしまったりだとかというのは、不適切なやり方だろうというふうに考えられると思います。
なるほど。ということはやはり私たち効果的なコーピングを考えていかなければならないというふうに思うんですが、先生、出来事の 良い面を考えるっていうお話がありましたけれども、
はい、
私は結構得意な方だと思うんですが、中には、
ええ、
やはりそれはできない、
うん、
絶対にあの否定から入りたいとか、はい、またそれで心身のバランス取ってらっしゃる方もいますけど、それでもやっぱりできるだけ読みを考えるっていうのは、
そうですね、
大きなポイントになるわけですよね、
うん、そうですね、あの一つの出来事もその光を当てる方向や見る方向によってはいろいろな見え方がしてくると思いますので、ま、あの良い面を考えるという前にやはりこう出来事の評価を一つに決めてしまわないで、いろんな方向、ま、自分ではないこの人だったらどうかなというような形で、いろんな見方をしてみるっていうのがまずあのやってあの試して、見ていただけるといいかなと思うことです。でその上で良い方を見るということについて考えていくと、ま、あの絶対こうでなければならないみたいな思い込みということはほどほどにして、ま、うまくいかないこともあるし、違う結果になったら、まあ、それはそれだというような形である程度ちょっとこう柔軟に考えられるというのがまず一つ、いい面を考えるためにポイントになってくると思いますし、次には、やはり優先順位をあの考えて、これはどうしてもうまくいってほしいから、まあ、こっちの方はまあうまくいかなくてもしょうがないかみたいな感じで、全てを完璧にきちんとということではなく、ほどほどのものもあの作っていくっていうようなことが大事になってくるかなと思います。なんでこういくつかの道があるんだなっていうことだとか、これだけにこだわる必要はないんだなっていうふうなことがこう入ってくるといいのではないかなと思います。
今日は先生、5月の7日ゴールデンウィーク後半最終日になるわけなんですが、新入社員の皆さん、はい、または、ね、学生の皆さんで入学したての皆さん、ああ下からまたみたいな、
そうですね、
これストレスになりませんか、
ね、
人によっては
そうですね、その環境が変わるっていうのはやはり非常に大きなストレスになりますよね。ストレスの研究の中で大きな研究として、評価されているものの一つに、まあ、ライフイベントに関する研究というのがあって、人生における大きな出来事っていうことが私たちの健康状態に影響を及ぼすという研究があるんですね。まあ、ホームズとレイという人たちが行った研究なんですが、まあ、結婚だとか配偶者が病気になることだとか、さまざま私たちの人生で経験されることがリストになってるんですが、まあ、転勤をするとか、うん、新しい環境に入る、入学するとか引っ越しをするとか、そういったこともやはりすごく大きい出来事で、私たちこう軽視できないことだろうなと思います。でそのライフイベントの研究で明らかになったことっていうのは、1年間にライフイベントとして経験したものの数が多いと、それ以降重大な病気になる確率が高くなってしまうというふうなことが、このホームズたちの研究で明らかになりました。ですのでやはり環境の変化っていうのは見過ごすことができず、そういったことに対して、まあまあ、そういう時期は注意が必要だということをまず皆さんがご自分のこととして理解されるということがまず一つで、もう一つはストレスとうまく付き合うための、工夫として、まず時間の管理ということ、自分のいつものペースということを大事にして、なるべく自分にとって心地いいペースを崩さないということ、次にセルフコントロールということで、自分のこうライフスタイルみたいなものも含めて、この環境に自分のこの過ごし方が合ってるんだろうかということを考えて調整するということ、そして3つ目に実践的なストレスマネジメントというものが挙げられるかと思うんですが、まあ、こういう、こう環境の変化があるときは気をつけなきゃならない、 で自分もそういう環境の変化があったから気をつけよう、じゃあそのためにどうしたらいいんだろう、体をリラックスさせる方法を自分でこう意識的に取り入れたり、少しやっぱり自分に抱えきれないなと思ったら自分で抱え込まずに相談したりだとか、そういったようなことを早めに行うことで、新しい環境の中で馴染みながら、その変化ということに対応できるということが考えられるんじゃないかなと思います。
今日のドライブはほどほどにしようかっていう感じでね今きっと会話をなされてるんじゃないかと思いますが、さあいろいろお話を伺ってきましたが、藤沢美穂先生から今日のまとめのメッセージをいただきます。
はい、ありがとうございます。ストレスというのは私たちの生活に非常に身近なものになりますので、そのストレスの特徴ということを理解してうまく付き合っていくっていうようなこと、それが、ストレスマネジメントっていうふうに呼ばれていることです。でストレスマネジメントの中ではストレスをゼロにするということを目指すのではなく、ストレスは私たち生きてれば必ずあるのでうまく付き合っていこうということを目指していきます。ですのでストレスの特徴、そしてご自身が今どういうストレスの状況であるのかということを知るということからぜひ始めていただきたいと思います。